今日はですね、祈って元気にというお話をしたいと思います。ネヘミヤ記というですね、ところを今日は少し長めに読みながらお話をしたいと思います。以前にもこのネヘミヤの祈りの姿勢についてはお話ししたことがあるんですけれども、このネヘミヤという人がこの祈って神様から元気をいただいていたということを少し振り返っていきたいと思います。でお読みする聖書の箇所が長いので、今日はこのパワーポイントの方には出しませんので、聖書、ご自分の聖書を開いてください。今日はここ出んのかと思って今一生懸命この聖書を開きにかかった人がおりますが、ない方は私読みますから、どうぞ聞いていただいても結構です。でネヘミヤという人は紀元前ですね、5世紀ぐらいの人です。400年代の人なんですけれども、彼がおりましたのは、今のイラクですね。当時このメディアとペルシャという2つの国が、世界帝国であったわけですけれども、その首都におりました。で彼はいわゆる保守民で、もともともちろんユダヤ人なんですけれども、でもおそらく彼はイスラエルに行って連れて行かれた人ではなくて、彼の親が保守にあって、そこでこの生まれ育った人ではないかと思われます。というのはこの今からお読みしますネヘミヤの話というのはですね、紀元前445年ぐらいの話なんですね。でエルサレムがバビロンに攻撃されて崩壊した最後の、いわゆる最後の補修っていうのが紀元前の586年なので、大体その60年ぐらいあるわけです。最後の補修民であったとしても、最後の補修民で0歳の時に連れてこられたとしても、この時ネヘミヤは60歳になってなきゃいけないということなので、多分第2世代か第3世代ぐらいの保守民であっただろうと思います。しかし彼はどういう理由か分かりませんけれども、この国で非常に重く用いられておりました。で検釈官という仕事をしておりまして、王様の横で王様の飲むお酒を吟味するという仕事をしていた人です。毒殺される危険性があったわけですね。ですからこの食べ物や飲み物を最終的にチェックするということは、王様から一番信頼される人が任されるポストであったわけですから、あるいはこのいろいろな政治的な助言とかですね、そういうこともしていたんじゃないかと思われます。それぐらいの非常にこう高い位にあった人でありました。しかし彼はこのイスラエル、エルサレムの生まれ育ちではないにもかかわらず、この保守地の中でですね、非常に熱心にこの主なる神を信じて、そして、この自分たちの先祖のですね、住んでおりましたその場所、またそこに建てられていた神殿のことなどをですね、深く思い焦がれていた人のようであります。一応そういうことを頭に入れていただいて話に入ります。1章の1節からお読みしますと、ネヘミヤ記1章1節です。旧約聖書の739ページ、新共同訳聖書ですと739ページです。ネヘミヤの祈りというところですね。ハカルヤの子ネヘミヤの記録、第20年のキスレウの月、私が首都スサにいた時のことである。関係ないですが、私の祖父の名字はスサという、名字だったんですね。堀川というのは私の祖母の姓でありまして、祖父は感動されてですね、クリスチャンになったので感動されて、それですでに天涯孤独であったおばあちゃんの堀川という名前になりました。だからその時に堀川になってなかったら私はスサという名字、スサヒロシというですね、全然関係ないですここ読むたびに私はおじいちゃんの旧姓だなとこう思うんですよ。はい、ものすごい手前味噌な話で申し訳ありません。これ関係ないですよ、ここは関係ないですけどね、はい。 首都スサにいた時のことである。兄弟の一人ハナニが幾人かの人と連れ立ってユダから来たので、私は捕囚を免れて残っているユダの人々について、またエルサレムについて彼らに尋ねた。彼らはこう答えた。捕囚の生き残りでこの州に残っている人々は大きな不幸の中にあって恥辱を受けています。エルサレムの城壁は打ち破られ、城門は焼け落ちたままです。これを聞いて私は座り込んで泣き、幾日も嘆き、職を立ち、天にいます神に祈りを捧げた。まあ、今お読みしました通りですけれども、この、兄弟の一人ハナニがと書いてありますが、ネヘミヤの、実の兄弟だったかどうか分かりませんが、ユダにこの彼らの祖国に帰ってですね、その様子を調べに行ったんでしょうかね。その人たちがこのネヘミヤのところを訪れて、でネヘミヤはですね、エルサレムはどうなっているかということを尋ねたんですね。そうすると、大変な恥辱を受けていると。なぜならばエルサレムの城壁が壊れたままなんだ。で、この出来事から遡ること約50、60年ぐらい前ですね、もう少し前か、神殿が再建されております。先ほど神殿崩壊からネヘミヤの期間までが60年ぐらいと言いました。これ間違いです、ごめんなさい、もっと長いですね。100年以上経ってます。で、神殿が516年に再建されているんですけれども、それから約60年ぐらいですね。60年とこの期間ですけれども、神殿は再建されたんですが、その周りをこう守る、そのエルサレムの町を取り囲む城壁が壊されたままだ。そんな城壁壊れたってどっちことないじゃないかと思われるかもしれませんが、この当時はですね、今みたいに、国際ルールがあるわけでも警察がいるわけでもありませんから、自分たちの身は自分で守らなければなりませんので、みんなですね、住むところにはこの城壁を建てたんですね。日本は幸いそういう必要がないんですが、例えばお隣の中国でもですね、自分たちを守るためにあんなでかい万里の長城みたいなのを建ててるわけです。大陸で暮らすというのはそういうことなんですね。いつ異民族が攻めてくるかわからない。だからエルサレムに城壁を建てても、その周りを神殿を建ててもですね、城壁を囲まなかったらいつ敵が襲ってきて、壊されるかもしれない、大切なものを取られるかもしれない、そういう状態だと。でネヘミヤはこのエルサレムにもおそらく行ったことはなかったと思うんですけれども、彼の信じていたこの神様を礼拝する唯一の場所ですから、そのエルサレムが、その神殿がですね、無様な格好をさらしているということは、彼にとって大変これは悲しい出来事だったようです。私たちにはその悲しみはよく分かりませんが、実家が、火事にあって、そのまま、両親がバラックで暮らしているという感じですね。ちょっと分かりますかね、そうするとね、そんな状態だと。で、彼は非常に悲しんでですね、ここに書いてあるように、私は座り込んで泣き、幾日も嘆きと書いてあります。そして彼は職を立ち、天にいます神に祈りを捧げたとあります。この大変つらい知らせを受けてですね、彼は断食をして祈ったわけですね。職を立って祈る、断食をして祈るということは聖書によく出てくるお話でありますけれども、これは決してハンガーストライキではありませんから、神様言うことを聞いてくれないのに私は願掛けをして食べませんからと、そういうことではありません。食べるという欲を断つことによってですね、神様へこの思いを向けていくというか、そういう意味ではないかと思うんですが、どういうふうに祈ったかというのはその後に書いてあります。全部は読みませんけれども、王天にいます神主を偉大にして恐るべき神よ、主を愛し主の戒めを守る者に対しては契約を守り慈しみを注いでくださる神よ、耳を傾け目を開き、あなたのしもべの祈りをお聞きください。あなたのしもべであるイスラエルの人々のために今私は昼も夜も祈り、イスラエルの人々の罪を告白しますと言って、こう始まっていくわけですね。なんかちょっとこう劇のセリフのようではあるんですけれども、神様どうか目を注いでください、耳を傾けてくださいと言ってですね、この本当にまっすぐに思いを向けております。 そして、自分たちの罪を告白し、またあなたの神の約束を思い出しながら祈っているわけでありますけれども、最後の最後にこう言っているんですね。11節に、おお我が主よ、あなたのしもべの祈りとあなたのしもべたちの祈りにどうか耳を傾けてください。私たちは心からあなたの皆を恐れ敬っています。どうか今日私の願いを叶え、この人の憐れみを受けることができるようにしてください。この時私は検釈官として王に仕えていた。この人の憐れみというのは、この人はこのネヘミが仕えていた王様ですね。この後出てきますアルタクセルクセスというですね、非常に舌を噛みそうな読みにくい名前の王様なんですが、この王様の憐れみを受けることができるようにと祈っているわけです。これはネヘミヤは検釈官という大変重要なポストにいた人ですね。ですから自分の祖国が、こういう大変な状況にあるといっても簡単にですね、職を離れて祖国に帰るということは許されません。そして、この当時はですね、王様に、お願いをするとか、訴え事をするとかっていうことは、これは命がけのことだったんですね。日本でもそうじゃないですか、江戸時代。攘夷というですね、攘夷は切り捨て御免ですよね。なんか竹の先に、なんか時代劇で見たことありますでしょ、こう竹の先になんかこうね、封筒みたいなのをやってやるやつですね。だからもう、日本でもそうだったわけですから、かつてその世界のですね、人間のこの位の違いというのはですね、もう生き死にを左右することのできるぐらいのものだったということです。王の検釈官であったとしても、王様に、お願い出るということはですね、これもう決して許されることではなかった。だからネヘミヤは一方では祖国のことを思って心は裂かれるような思いなんですけれども、そしてすぐに帰って何とかしたいという思いがあってもですね、王様が許してくれなかったらそれできませんから。でも王様にお願いしますということも言えない。そこで神様に、どうかこの人の憐れみを、王の憐れみを受けることができるようにと言ってですね、職を立って何日も祈ったわけです。この悲しい辛い出来事があった時のネヘミヤの最初の祈りであります。さあ2章を見ますと、アルタクセルクセス王の第20年2、3の月のことであった。王はブドウ酒を前にし、私がブドウ酒を取って王に差し上げていた、ね、これは検釈官の仕事なんですね。自分が飲んで死ななかったら王様が飲むと。私は王の前で暗い表情をすることはなかったが、王は私に尋ねた。暗い表情をしているがどうしたのか。病気ではあるまい。何か心に悩みがあるに違いない。私は非常に恐縮して王に答えた。王が常しえに生きながらえられますように。私がどうして暗い表情をせずに置かれましょう。先祖の墓のある町が荒廃し、城門は火で焼かれたままなのです。すると王は、何を望んでいるのかと言った。ねえ。このネヘミヤの涙の祈りが神様に天に通じたんですね。王様の方からネヘミヤにどうしたのか、暗い表情をしているが、何か悩みがあるのか、優しい言葉を王様の方からかけてください。こんなことは普段ないことなんですね。そこでネヘミヤは、ね、自分の町が荒廃し、城門が火で焼かれたままになっている。すると王の方からですね、何を望んでいるのか、この一言ですよね。これを待ってたわけです。というか、まあ、この言葉自体奇跡ですが、ね、私だったら、あ、いや王様、実はこれからかくかくしかじかでお休みください3ヶ月とかですね、帰って直したいんですとかっていうところですけれども、聖書を見ますと、すると王は何を望んでいるのかと言った。私は天にいます神に祈って王に答えたと、ね、ここでまず神様に祈ってから王に答えているんですよ、ね、これがまさにエレミヤのこの祈りの人エレミヤと言われるゆえんであります。嬉しかったと思いますよ。飛び上がるほどに嬉しかったと思います、奇跡が起こったわけです。神様が祈りを聞いてくださったわけです。でもそこで彼は短かったでしょうけれども、一言祈った、ね、どんな祈りだったでしょうか。感謝の祈りですかね。ありがとうございます。そして王様に適切にお答えできるようにという、 短い祈りだったと思いますけれども、そして王様にカクカクシカジカですと申し上げますと、王様がですね、そうかそうか、そういうことだったらあなたが無事に旅ができるようにいろんなその許可書を与えよう、必要なものは全部私が出してあげようと言ってですね、ネヘミヤの思うことをはるかに勝って、王様の方からネヘミヤのエルサレム帰還、そして城壁再建を援助するという約束も取り付けたわけであります。そしてネヘミヤは意気揚々とエルサレムに帰ってまいりまして、3章を見ますとですね、この建築に取り掛かったという話が書いてあります。誰々にはこういうところをやらせたとか、誰々はどこをやったとかということが詳しく書いてあるんですね。しかし33節を見てください。ネヘミヤ記の3章の33節、サンバラとは私たちが城壁を建てていると聞いて怒り激しく憤慨した。ユダの人々を嘲笑い、彼は仲間とサマリアの兵士を前にして言った。この哀れなユダの者どもに何ができるか。修復して生贄を捧げるつもりなのか。一日で仕上げようとでも言うのか。灰の山から焼け石を拾い出して生かして使おうとでも言うのか。アンモン人のトビアはそばから言った。できたとしてもそんな石垣など狐が登るだけで崩れてしまう。憎たらしいことを言いますね。ね、このサンバラトとトビアですね、名前も憎たらしいんですけれども、サンバラトというのはネヘミヤがはですね、形の上はこのユダヤ州の総督という形で帰ってきたんですね。でユダヤの北側にサマリアという地域がありますけれども、そこの長官だった人です。またトビアというのはユダの南側、東南側ですかね、にあるアンモンという地域の総督だった人です。でこの人たちからしてみればですね、いきなり本国からネヘミヤがやってきてエルサレムの城壁を作り直してですね、そしてこの自分たちの支配している地域にですね、こう脅威を与えようとしているんじゃないか、ね、ということでこの城壁再建にはこの人たちにとってはですね、大変この面白くない出来事だったわけですね。それで、一生懸命みんな建てているところにやってきてですね、嘲笑って、ね、一日で城壁作ろうと思っているのかってね、灰の山から焼け石を拾い出して生かして使おうとでも言うのか。この辺が憎たらしいですね。このバビロンのネブカデネザル王によってエルサレムはもう完全に崩壊しておりました、ですからもうかつて使っていた石とかですね、いろんなものがもう瓦礫の山になってるわけです。その瓦礫の中から、使えるものを使って城壁を再建してたと思うんですね。で確かにですね、今でもエルサレムの城壁は残ってるんですけれども、古いやつからこう順番にこう積み上がってるんですね。ある時期ですね、この焼けた石の層があるんです。で今でもちゃんとそれが分かるんですね。これはだからネヘミヤの時期に再建したものじゃないかと言われてるんですね。でも作ってる人は必死ですからね、使えるものは何でも。そうやって一生懸命やってるのにですね、横からこのサンバラとは、皮肉を言っているわけです。さらにトビアは石垣と言ってるんです。城壁を作ろうとしてるんですよ、ね、でも石垣と言ってる、ね、石垣じゃない、ね、石垣。さらには狐が登るだけで崩れてしまう。憎たらしいこと言いますね。こういう人いるんですよね、うん、こっちが一生懸命頑張ってるのにね、横からいろいろちゃちゃを入れてね。でもその本心はやっぱり嬉しくないわけです。そういうなんか人が一生懸命やってることがですね、ですからこうやって皮肉を言ったり意地悪を言ったりしてですね、なんとかこう邪魔しようとしているわけです。そこで36節からこのネヘミヤの祈りの言葉ですね、直接書いてあります。私たちの神をお聞きください。このように辱めを受けているのです。私たちの神をお聞きください。36節、 彼らの投げつける侮辱が彼ら自身の頭上に降りかかり、囚われの身となって異国で恥ずかしみを受けるようにしてください。これまたね、言いましたね。でも皆さん、ネヘミヤはサンバラトとトビアにこの言葉をぶつけてるんじゃないんです。神様に向けてるんです。これが大切なところです。皆さん、こんなこと言われたらですね、一つ言われたら10ぐらい言い返したくなるじゃないですか、ね、憎たらしいこと言われたらですね、どうやって復讐してやろうかと思うでしょ。でもこのネヘミヤ偉いところはですね、神様に向けてるんです。お聞きください、このように恥ずかしみを受けているんです。神様に知っていただければよかったんですね。彼らの投げつける侮辱が彼ら自身の頭上に降りかかり、ね、自分たちもそうであるように彼らも捕囚の身になりますようにと言って、まるで呪いの言葉のようなものを投げかけていますが、でもこれは神様に向かっているだけなんです。私はそれは本当に素晴らしいことだと思うんですね。悪を持って悪に立ち向かっておりません。神様にこの思いをぶつけて、ね、ここに書いてある主に、こう後でもお話しますけれども、ネヘミヤはこの時ですね、彼の怒りとかこの不満にやる方ないこの思いを神様にこう流している感じがするんです。こう受けてね、それをこう爆発させてるんじゃなくて、そのままこう神様にこう流している。神様にそれをこう向けている。聞いていただきたいと思っている。なんかそういう姿勢を感じます。ネヘミヤの苦労は尽きません。5章を見ていただきますと、次のページですが、まあそうやってみんな一生懸命に城壁の再建に努めたわけですけれども、トビアとサンバラとたちはですね、今度武力行使に訴えてきましたね、一生懸命城壁を再建しようとしている人たちが攻撃してきたんです。ですからその4章を見ていただきますとね、片手に投げ槍を持ってね、片手にこの再建の道具を持って人々は城壁を再建したと書いてあります。そんな中で起こったのが5章の話です。民とその妻から同胞のユダの人々に対して大きな訴えの叫びがあった。ある者は言った。私たちには多くの息子や娘がいる。食べて生き延びるために穀物が欲しい。またある者は言った。この飢饉の時に穀物を得るには畑もブドウ園も家も抵当に入れなければならない。またある者は言った。王が税をかけるので畑もブドウ園も担保にして金を借りなければならない。同胞も私たちも同じ人間だ。彼らに子供があれば私たちにも子供がある。だから私たちは息子や娘を手放して奴隷にしなければならない。ある娘はもう奴隷になってしまっている。どうすることもできない。畑とブドウ園はもう他人のものだ。この嘆きと訴えを聞いた私は大いに憤りを覚えて、こうつながってくるんですね。まあ、みんな一生懸命この城壁を再建する作業にかかっております。ですからおそらく農作業もね、十分にできないということもあったかもしれません。またここにあるように飢饉が襲ったりなんかしてですね、またそれに加えてこの重い税金が課せられていたんですね。で、食べるものがない。自分たちだけじゃなくて子供たちに食べさせるものがありませんと、ね、家も土地も抵当に入れて金を借りなきゃいけない状態ですと、あるいはもう子供を奴隷に売らなきゃいけないような状態ですという、その訴えがネヘミヤに寄せられたわけです。まあ、リーダーとしてのこれはネヘミヤの苦労ですね。そしてその後を見てみるとですね、なんとこの土地の貴族や役人たちがですね、税金の上前を跳ねたり、また民の土地や畑をですね、その元にですね、氷を取って金を貸してたんです。ネヘミヤはそのことを聞いて怒りまして、もうやめろと、ね、やめさせたんですね。でネヘミヤはというと、14節を見ていただきますと、 アルタクセルクセス王の第20年に私はユダの地の長官に任命されたが、その日から第32年までの12年間私も兄弟たちも長官の給与を一度も受け取らなかった。私の前任者は民に重荷を負わせ、パンとブドウ酒に加えて銀40シェケルを徴収した。彼らの配下の者も民も圧迫した。しかし私は神を恐れ、そのようなことを決して行わなかった。私はこの城壁の工事にも力を注ぎ、土地を買収したりしなかった。配下の者も皆工事のためにここに集まってきた。ユダの人々と役人合わせて150人、それに周りの国々から来た人々も私の食卓に着いた。毎日用意されたものは牛1頭、特選の羊6匹、鳥で、私のために用意され、10日ごとにはあらゆる種類のブドウ酒が十分用意された。だが私はこのためにも長官の手当は要求しなかった。再建作業がこの民にとって重荷となっていたからである。偉いですね、ネヘミヤという人は。12年間無休で、しかも毎日、彼の食卓につながる人のためにご馳走を準備してですね。で、一方で悪い役人やら高官たちや貴族たちはですね、その氷をむさぼったりなんかして、最後にこう言ってます。19節、神よ、私がこの民に尽くしたすべてのことを快く心に留めてください。言いたいこといっぱいあったと思うんですよ、ね、俺がどんなに我慢してると思ってるんだと、どんなに犠牲を払っていると思ってるのかと、どんなに苦労してるのか、お前らそれ知らないのかと。言ってないんですよ、そういうことは言わないんです。愚痴は神様にこぼしてる。神よ、私のやったことを心に留めてください。あなたが知っていてくださればそれで十分ですと。これもネヘミヤの祈りなんです。ねえ、聞いてや、ね、言いたくなるとこじゃないですか。 ね一人で終わりません。二人、三人、五人、 ねどんなに私が苦労していると思っているのか、ね、私がどれだけ耐えていると思っているのか、どんなに犠牲を払っていると思ったら、ね、言いたくなるでしょ、ね、ついつい言いたくなるんです。ネヘミヤはでも誰にも言わない、ただ神様にだけ。あなたがそのことを知っていてくだされば十分です。この姿勢ですね、本当に見習いたいと思います。愚痴の祈り、うん、愚痴の祈り。最後に6章にまたまた例の悪人がやってまいります。サンバラとトビア、アラブ人ゲシェム、もう一人いたんですね、ゲシェムというのが。その他私たちの敵は、私が城壁を再建し崩れたところが一つとして残らず、あとは城門に扉をつけるだけだということを耳にした。サンバラトとゲシェムは私のもとに使者をよこして、斧の谷にあるケフィルムであろうと言った。彼らは私に危害を加えようと企んでいたのである。何度も何度も手紙をよこして、そして、その手紙の中にこう書いてあったんですね。6節の真ん中ぐらいからですけれども、あなたとユダの人々は反逆を加えていると諸国の噂になっているし、ガシェムも言っている。城壁を建てているのはそのためであろう。あなたはユダの人々の王になろうとしているということだ。つまりですね、このサンバラとゲシェムはですね、トビアもそうですけれども、ネヘミヤが城壁を再建してこのユダヤで王様になろうとしているというこの嘘の噂を流そうとしたんです、ね、ひどいですね。そうやって何とかしてこの再建をやめさせようとしたわけです。そこで私は返事を送ったと。あなたの言うことは事実に反する。あなたの勝手な作り事だ。彼らは皆、私たちの手が弱り工事は完成しないだろうと言って私たちに恐怖を与えている。神よ、今こそ私の手を強くしてください。短い祈りですがね、神よ、今こそ私の手を強くしてください。もうすぐ完成なんです。でもこんな噂が広まってしまったらですね、ネヘミヤはこの仕事を完成することはできないと思うんですね。 言うべきことは言って、そして神様に手を、この私の手を強くしてください、祈って、まあ、結果的にはもちろんこの彼らの陰謀は成功せずにですね、城壁は完成したというのが7章に出てくるんです。まあいろいろと見てまいりましたけれども、このネヘミヤの今取り上げてお話ししたところ、すべてですね、ネヘミヤはその身にいろんなことが起こったときに、この祈っているんですね。悲しい出来事があった、自分の実家が火事でそのまま放置されている、難しい問題に直面した、ね、王様に祖国に帰らせてくれということはとてもできない、しかし王様が何望みは何かと聞かれて、その嬉しいことがあったとき、でもネヘミヤはそのときに祈って、そして王様に答えている。また敵の攻撃に遭いました、皮肉も受けました、その時にも祈りました。また誰にもわからない、リーダーとしての彼の苦しみもありました。その時にも祈って神様に愚痴りました。また再度ですね、この敵たちが非常に狡猾な陰謀を巡らしてネヘミヤを失格させようとしました。その時にも彼は祈って、この手を強くしてください、もうことごとくネヘミヤは祈ってるんです。でこの姿勢というのは、さっきも途中で言いましたけれども、私はネヘミヤはこう祈りによってですね、彼が受けたいろんな、試練というか攻撃もあるいは喜びも全部こう神様に流している感じがするんです。こう祈りというのはですね、私たちとやはり神様をつないでいるパイプなんですね。何か起こったらすぐに我々は自分の力で考えてこう反応しようとするじゃないですか、何としようとするじゃないですか、ね、怒ったら怒った時で、ね、いたごだった人に言ったりして愚痴を言ったりして、でもそれを別にするなというわけではありませんけれども、まず神様にこう流していく、まず神様にその思いを知っていただく、まず願いを神様に知っていただく、そういうすることを通してネヘミヤは常に神様から元気をもらっているんですね。自分の力での解決ではないんです。常に神様から彼は元気をいただいている、そういうことを知ってた人なんです。この人はこの法則を彼は身につけていた人なんです。皆さん、本当の元気というのは神様からいただくものです。今年になってお話しておりますけれども、神様こそが私たちの霊を元気にしてくださる方ですから、この霊の元気をもらうために私たちは神様に流すんです。そしたら神様がその霊のチャンネルを通して私たちに元気をくださるんです。私たちを強くしてくださるんです。私たちの愚痴を受け取ってくださるんです。私たちの願いを不思議な方法で叶えてくださるんです。本当の元気の法則はここにあります。でもこうしてこのいくつか、まあ、読んでお別れのようにですね、ネヘミヤはそれを自然にしてますね。自然に、まあ、私はそれが素晴らしいと思うんです。本当に習慣になっているというかね、あの王様に何が望みかと言われた時にすぐにこう祈っている、ああ本当に身についたこの祈りの習慣だなと思ってですね、これこそが本当の元気をやはりネヘミヤがもらっていた。いやだからこそ彼は王にも重んじられたんだと思うんです。だからこそ城壁を再建することもできたし、だからこそ彼はどんな試練の中にあっても立ち向かうことができたと思うんです。知恵もあったでしょう、力もあったでしょう、でも彼は神に全てのことを聞いていただくということのその力というか、その最高の方法を知っていた人だと思うんです。お祈りしましょう。天皇お父様、私たちはいろいろな問題に直面します。この世にあっては 戦いもあります。イエス様はすでにこの世に勝ったと言われましたけれども、私たちはこの世にあっていろいろな戦いを経験しています。しかしそれに本当の意味で打ち勝つ方法があることを知り感謝をいたします。ネヘミヤがそうであったように、すべてを祈りを通して誠の神様に聞いていただく、これに勝る解決はありません。どんな小さなことも、愚痴も、あるいは悪口も、願いも、感謝も、すべて祈りを通してあなたに知っていただくときに、私たちは決して力を失いません。元気を失うことがありませんから感謝をいたします。どうぞこの祈りの習慣、祈りの生活を身につけさせてください。またその恵みを味わうことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。